建築系ラジオです。今日は、坂口先生と天内と二人だけで八王子市、夢美術館というところに来ました。今は坂本一生住宅巡りっていう、展覧会をやっていまして、まあその八王子市夢美術館というのは駅から、歩くと多分15分から20分ぐらいの、街道筋沿いの、元商店街、元っていうか商店街の、再開発ビルっていう中に、まあ、2階に、まあ、市民ギャラリーみたいな感じで入っていて、まあ、結構企画展も、続けているというような、そういうところ、あ、最近新しくできた、美術館です。でこちらでその坂本一生さんが、まあ、八王子出身ということで、住宅巡り、本当に住宅巡りツアーをやったみたいなんですけど、それは、企画としてはもう終わっていて、まあ、展示が今、行われているというような状況です。で実は坂内先生と僕っていうか、僕は今、理科大の坂内研に、まあ、席を置いて、研究を続けている PD 研究員として、研究しているっていうような状況なので、実はなんていうのか指定対談みたいなもんになってるんですけど、でも対談そのもの2006年の JT でやって以来ですよね。ということで、まあ久しぶりに2人だけでなんか喋ってるのかもしれないんですが、まず、坂口先生と坂本先生との、まあ、関係とかで、坂本先生が、まあ、一般的にはどういう位置づけになってて、で自分では、まあまあまあ、一般的なあの位置づけまでっていうところで、とりあえず、はい、お願いします。
前松田さんと長野かなんかで酒飲んで話した時もきっとこの話をしてるんですよね。だから被ると思うんですけれども、坂本先生は僕の修士論文の指導教官でした。といっても修士論文の最後の1年間の指導教官で、最初の1年間は篠原和夫先生で、途中留学して帰ってきたらば篠原坂本共同指導っていうことになって、まあ、実質的には篠原先生がもう退官で忙しかったので坂本先生の指導を受けるということになりました。で大学時代はその1年間です。ただ、まあ出資の指導をしてもらうのとともに、その1年の時は篠原和夫研究室でしたけれども、授業は坂本先生の授業ありましたから、まあ衣装論だっていうタイトルだったかどうか忘れたけど、授業は取っていましたから、まあ実質的には2年ぐらいお付き合いを大学時代はしていたと。でまあ卒業してからずっと長いお付き合いをしているわけで、まあその間、何でしょうね、まあ、長い付き合いといっても2人で本を書いたりとか一緒にプロジェクトやったりとか、そういうことをしたわけではないので、まあ機会あるごとに会ってお話したりとかって、その程度のことではありますが、僕としては非常に影響を受けた建築家だなと思ってます。それはやっぱり施設して、こんなこと言ったら先生に僭越ですけれども、まあ、先生の考えていることに影響を受けたというよりか、同じようなことをきっと考えていて共鳴したんだろうなというふうに思っています。とりあえずそんなところでいいですか。
うん、それは何か研究室で、トレースを、なんかその坂本先生の考え方をトレースするような、そういうような、なんていうのかな、指導があったとか、そういうことではなくて、たまたま割と重なるところが大きかったってことなんですかね。
そうですね。なんか先生から強く、こういう本を読んで、なんか、こう考えろみたいなことはしない人なので、まあ、黙々と語りますけれども、 正直言うと、その先生が大学院1年の時に、僕は大学院1年の時に確か先生来られて衣装論のお話をされていた時は、何を言ってるのかよく分からなかったっていうのが事実で、その後先生の博士論文を、ちょっと読ませてもらって、まあ、じっくり考えてみると、あ、すごくあの、なんだろう、まあ、共鳴できるなっていうふうに思ったっていうことかな。
まあ、篠原先生の白の家と坂本先生の三田の家っていう対照っていうのは割と先生もすでに結構お話になってますかね、この話は。
私、
あのこのラジオでは。
あ、その話はもしたことはない。
まあ、東工大のその文脈の中でやっぱり白の家と三田の家っていう篠原先生と坂本先生の割と、うん、あの対比、うん、コントラストみたいなことは語られてきてるんじゃないかと思うんですけど、そういう点で言うと坂本先生というのはまあどういう方、あるいは三田の家からその後、まあ、家を開くっていうふうに行くそのプロセスとか、まあ、そういうような話、流れみたいなことを、まあ、あの今回の展示にも、まあ、眺めてると割と分かる話だと思うんですけど、そういう点はどうあのお伺いしたいんですけれども、
なんかそういうことを喋るのに僕が適任かどうか分かりませんけれども、初めに断っておくと、そのさっき言ったように僕は坂本先生の薫陶を受けたのは1年ですので、坂本一生先生を最も熟知している人間ではないと思いますが、自分の中では最も興味ある建築家の一人ですので、僕なりに坂本和成という人を、解釈しています。なので僕がこれから喋ることの 75% は本当かもしれませんけど、 25% は坂吉の解釈なので、ここで喋ることを皆さん真に受けないでいただきたいなとは思うんですけれど、三田の家って僕はまだあの大学に入る前にもうできちゃってると思うんですけど、白の家もそうですが、おそらくほとんど同時期に、できていると坂本先生には聞きました。で、その白の家を、まあ、作っている時なのかもうできた時なのかわからないけれども、それに非常に影響を受けているというのは図面を見ればよくわかると思うんですが、まあ、白の家は10メーター一辺10メーターの正方形をこう、何体なんかに切断して大きな部屋があって柱が1本立っていると、大きい方に。で、三段の家も、あるいは一辺さっき図面見たら 8.6 メーターだったかなの正方形で、でその広間があってあの個室がこう脇にくっついてて一本柱が立っていると。だけど白の家とは違うんだよって坂本先生に言われたのは、三田の方はスパッと壁一枚でこう分けているのではなくて、入れ子状に箱がこう挿入されて、そこが違うと。まずでその挿入されている箱にはこういっぱい開口部があってつながっているんだと。白の家はこうスパンと切ってこっち側を簡単に言えば切り捨てていて、あんまり発表する写真の中にも入ってこないんですね。で、坂本先生はそうじゃないんで、こっちはこっちで生活があってこっちにも生活があってっていう、まあそういう考えて、でもう一本はこの真ん中に立っている柱だけれども、白の家はまあそれが極めて象徴的な、まあ、篠原先生が言う象徴主義っていうのの現れでもあるけど、まあ、坂本先生はそれをやめたかったんでしょうね。だから柱を上に行ってスパンとちょん切って、もう一回梁を掛け渡して屋根を構成するっていう、そういう、まあ、そこに、まあ、それは坂本先生がおっしゃってたか奥山先生あたりが言ってたか忘れちゃったけれども、まあ、白の家とは違うって自分なりの意思表示がそこにはあって、まあ、すでにその頃からだとは思うんですけれども、篠原先生の弟子ではあるけれども、篠原先生とこうちょっと違う道を行こうという考えが、芽生えていったんだと思うんですね。で、その後どうなんでしょう、まあ、厳密に言うといろんなこうフェーズがあって坂本一生ヒストリーっていうのがあるんでしょうけれども、その後、その後なのかな、 まあ、坂本先生が例えば水瀬の町屋というのはその後の方で作っていくと思いますが、そのあたりでこうコンクリートの箱みたいな家をこういくつか作っているときに、まあ、割とこう閉じた空間を作っていらっしゃったわけですね。でその閉じた空間っていうのは、坂本先生に言わせると当時、まあ、安藤忠雄さんなんかは住吉の長屋を設計されていて、まあ、世の中はみんなその、都市というのは非常にこう危険で危なっかしいもので、それに対してこう砦みたいなものを作るっていうのは、まあ、一般的な傾向としてあって、まあ、それを、まあ、閉じた空間でその中で坂本先生に言わせれば乾いた空間っていうのかな、まあ、そこで建築の空間性が完結するみたいなことをやるんだけれども、それをさっき山村さん言ったみたいに徐々にこう開いていくという状態が出てくるわけですけれども、それもまあ一つ篠原先生とちょっと違う方向で、建築がその空間として完結するのではなくてもう少し社会に広がっていくという考え方の現れで、まあ、大田の町屋なんかも一見するとこうちょっと倉庫みたいな閉じた感じだけれども、よく見るとまあガレージを通して居間がすっとこう見えるんですよね。でその頃にその大田の町屋なんかができた時に、まあこれも、まあ、有名な話は有名な話なんだけども、篠原県の助手だった武田浩二さんという人が見に行って、この建築には空間がないって言ったっていう有名な笑い話があるんだけれども、まあ篠原先生、篠原県の人たちにしてみると、そういう建築を開いていくと、まあ、こう閉じられた空間のこう強い空間性ってなくなるじゃないですか。そういうものが、まあ意図的にこう排除していこうというふうにしてくたんだろうと思いますね。でさらにその開いたっていうのも次の段階、大きな坂本ヒストリーでいくと、さっきの祖師谷の家から、まあ、なんてどこだったらのハウス F でもいいし、星田でもいいんですけれども、坂本先生の曰くその非常にこう空間を分節して複雑にして、形が今までのこう家型の強い形からもう少しこうアンビギュアスな形へ移行していく時期がありますよね。であれはその頃坂本先生の言説の中に、建築が使用対象から所有対象へ変化していってるっていう、まあボードリアールに差を差しながらその建築が消費の対象になっていくっていうことを、まあ、懸念した発言があって、同時にその形がそういうふうにアンビギュアスなものになっていく。まあ、それは僕なりの解釈で言えば、家型っていうのもまあそういうことから逃れたくて、変な意味がくっつかないようにしようっていうために、住宅は住宅だっていうようなトートロジーを言いながら、まあ、一番原型的な形を使ってたんだけれども、こうなんかゲシュタルト的に形がすってわかるものはすぐ言葉で回収されてしまうので、もっと簡単に言えばわけのわかんない形を作っておくとなかなか言葉に回収されないと、つまりそれは商品の対象になりにくいと、まあ、そういう考えがあったんだろうなっていうふうに思いますね。その頃ちょうど、まあ、そういう曖昧な形を作っている頃が僕が大学に行った頃で、よくその意匠論の授業なんかでは、まあ、建築っていうのは一枚の布がふわっと空から落ちてきて、なんかその場をこうある場所をこうなんていうの、それが屋根になって場を作ればそれで建築だって、だからガウディの作ってた幼稚園っていうのがあるんですけども、こう並々した屋根があれが一番リアリティを感じるみたいなことをよくおっしゃっていましたね、うん、はい、
サグラダファミリアの隣にあるあの幼稚園ですよね。今言ったそのなんていうのかな、家型みたいなものを、まあ、ありきたりのものとして、むしろ積極的に使っていくっていう方向を、まあ、しばらく取っていたのを、なんていうのかな、あるところでやめちゃって、で、複雑な形に動く、進んでいくっていう、そのタイミングは年代的に言うとちょうど坂本先生がその81年に祖師ヶ谷の家を作って、その後しばらく実作がなくて、ハウス F を作るのが88年っていう、その間のことなんですかね。
そうです、うん、だからやっぱりその祖師ヶ谷の家はさっき展覧会見ながら言ったけど、まあ、ポストモダニズム期がこう始まるあたりだと思うんですけれど、80年代あ、まあ、厳密にはもうちょっと前から始まってるけれども、そういう少しこう形の操作みたいなものが世の中をこうわーわー騒がれていた頃、まあ、坂本先生はそういうことに対してむしろ非常に批判的ではあったけれども、まあ、家型っていうものに対してある反省っていうのかな、もう一回考えながら次へ移行するって言った時期で、多分そのハウス F として現実化しますけれども、実際にはいっぱいプロジェクトをやって出たんですね。もうちょっとできそうだったと聞きましたけれども、まあ、こう非常にこうふわふわした屋根がいっぱいかかってる時代っていうのかな、うん、なんか
プロジェクトの形で、
そうですね、こういうプロジェクト SH とかプロジェクト KA とか、まあ、コンペアンだと思うんですけど、プロジェクト KO とか、まあ、これが一番最初で、そういう意味では僕はこの84年のね、プロジェクト KO っていうのが坂本先生がざっと変わった時だと。でちょうどこの時に伊藤豊さんシルバーハット作ってる、まあ季節しても時期がこう合っていて、まあやっぱり時代に敏感な2人の建築家、どちらからということもなく同じようなこう思考性を持って建築に向かっていたっていう時だなと。ちょうどその頃生きられた家の何番っていうのかな、制度者から出たのが80何年かな、この頃なんですよね。
初版
じゃなくて、
生きられた家、
ああ一番最初は70年代出てるんで、
そっか、新版ですね、うん、滝小路さんの生きられた家ですね、うん、でまあその後コモンシティとか、うん、このミュンヘンのやつはまだ動いてるプロジェクトでしたっけ。
いや多分動きそうだったんだけど、多分止まっているんだと思いますけど。
そうですか、うん、まあ、結構大きな仕事今回も、東工大で、カズナリ坂本ハウジーズっていうような、なんていうのかな、図録今持ってるんですけれども、それよりもまあ新しいプロジェクトとして、小学校とか、あと、どこでしたっけ、熊本の団地は古いやつか、そうですね、であとハウス AO っていう、あれ青って読めばいいんですかね、
ハウス何、
ハウス青っていう、
あ、さっきの、
はい、一番最後の最新作ですけど、まあ、一応仮に AO とか A0 とか呼んでおきますけれども、その新しい住宅と、まあ、2作品ぐらいその新しいものが出来上がっていて、まあ、特に小学校なんかそのふわっとかぶせるっていう点ではもうほとんど同じような傾向を示しているのかなと思いましたけど、それとは別に結構、まあ、星田もそうですし SA もそうですけど、傾斜地に建てるっていう、まあ、最後の AO もそうですけど、それも何かその傾斜地の、計画っていうのは結構多いなというふうに気づいたんですよね。でコモンシティ行ったことないですけれども、コモンシティ星田結構傾斜があって、まあ、その傾斜を使ってで水を流したり、視線を操作したりしながら街を形成していくっていうシステムを多分、まあ、作ったんだと思うんですけれども、そういう何かその傾斜地を使うのがうまいみたいなことっていうのは何かあるんですかね。まあ、幕張とかは全然傾斜地じゃないですけれども、まあ、スキップフロアということでもあるかもしれませんが、
まあ建築家は場所を選べないから傾斜地を選んで建築を作るわけにもいかないけれども、まあ、たまたま、まあ、自分のご自宅も SM そうですし、星田もそうですし、まあ、最後のもそうだと思うんですけど、それはまあうまいというよりかはその環境から考えた末のああいうスキップフロアになったんだと僕は思うんですけどね。あの螺旋の関係もやっぱり環境の連続として、まあその頃だから環境としての建築ということをずっとおっしゃっていて、それはさっきのあの話で、まあ消費対象としてのもその所有としての建築じゃなくて、まあ一歩前の仕様としての建築で、もうちょっと前の環境としての建築っていう、まあ、人間が本来持っていた建築のあり方を作りたいっていうのが、坂本さんのまあある時期からのやっぱこう信念で、それが、傾斜地の場合だとすごくそれがその連続性として物理的に建築の中に現れやすかったじゃないかなと、うんうん、まあ、もし平らな敷地にハウス SM も敷地が平らだったらああいうことには多分なってないだろうし、まあ、星田だってそのひな壇造成をしないっていうことも、うん、そもそも持ってる環境っていうものをそのままこう残しながらどう作れるのっていう、そこからの発想がすごく特徴的になってるだと思うんですよね。まあその最後の大きな模型のプロジェクトもそのなんか崖地だって書いてありましたけれども、まあそういうところからの発想が建築化されてるんじゃないのかな。だからそれがうまいっていうことではなく、たまたまだから環境がそうだったからそれが建築にこう現れてきたっていうことじゃないでしょうか。
ひな壇造成をしないっていうのは業者のその開発業者の判断なのか、坂本先生の、ああそうなんですか、先生の判断で、あえてまあそこに、結構まあ住宅一個一個は多分3タイプぐらいなんですかね。もうちょっとあるのか。
基本的に全部違うって言ってました。
あ、そうなんですか。
ちょっとずつかもしれない。
結構広い土地に40軒ばかし建ててるんですかね、40じゃ効かないのかな。112個、相当広いですね。そういう、まあ街も作っていらっしゃるということなんです。